ュー。この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆さん、明けましておめでとうございます。坂崎トピックスでございます。今日は2024年1月4日、仕事始めでございます。基本的には、少子化対策の12月の予算も含めたお話を少ししたいと思いますし、誰でも通園制度と、そして定数改善のことについて今日はお話をしたいと思います。で、その前に、1月11日、111、オンライブでございますが、12月25日で締め切りを考えていたわけですが、ありがたいことに22日の午前中で、980人になりましたので、まだ、出演する人たちで申し込んでない人たちもいましたので、その時点で、一応、打ち止めということにいたしました。999名の皆様方、本当にありがとうございました。そのことと共に、1月の1日の16時に、能登半島で起きました地震につきましては、今日現在でも80名近くの方々が、石川県を中心としてお亡くなりになっているということを考えますと、非常にやはりなかなかそういう災害についての対応っていうのは、どんな時もなかなか難しいものだな、とともにですね、特にお亡くなりになりました方々、また今被災している方々には心からお悔やみを申し上げたいというふうに思っております。この1月1日の、石川県を中心とした地震ばかりではなくて、1月2日には羽田空港におきまして、実際にはそのぶつかりました、日空の365人の人たちは助かりましたけれども、ぶつかられた方の海上保安庁の方は、やはり5人の方を亡くしているという非常に痛ましい事件がありましたのと同時に、1月3日には北九州でも大きな火事があったりしましたし、秋葉原の山手線の中で、殺傷するというようなこともあります。本当に4月の1日から3日の間、本来であれば、お笑い等を見ながら、ニコニコしているこの3日間なんですけれど、非常に厳しい3日間だなと思いました。2024が、これからですけれども、少しでも良くなることを望みたいと思います。さて、それでは少子化対策も含めて先ほどのお話をしていきたいと思います。首相は、岸田さんは昨年の1月4日の年頭の記者会見、それですから365日前の話ですけれど、覚悟を持って異次元の少子化対策に挑戦するという言葉を表明しています。後ほどこの異次元というのは、撤回されたわけでございますが、異次元という言葉を使って、決意を示したというふうに思っています。実際には、静かな有事と呼ばれる、少子化が非常に加速していて、2022年には初めて80万人を割って、日本人でいうと約77万人、多分今年の2023年、今終わったわけですけれども、70万人台の前半に、さらに減るのではないかという可能性があるというふうに、お話がありました。ですから、そういうことも含めて、4月には子ども家庭庁を、作りましたし、児童手当や育児休業給付の拡充を盛り込んだ、子ども未来戦略方針を6月に示し、12月には子ども3人以上の世帯の大学無償化 というのを、まあ一部入れた子ども未来戦略というのを閣議決定しています。まあ、全体的には財源がないっていうことも含めて言うと、網羅的な政策になってしまったことによって、まあ、百花繚乱というといい言葉なんですけれど、なかなかお金がうまくついていないんじゃないかなというのが全体的なイメージとしてあります。そして戦略方針の実行を加速するために、子ども家庭庁としては、補正予算、3月の補正予算、1433億円を、子ども未来戦略方針に基づく子育て支援の加速化に当てたことになります。後ほどお話をする子ども誰でも通園制度もありますけれども、今までの有識者会議の、議論を踏まえて、保育所などに、通園していない生後6ヶ月から2歳の未満児を対象とした、この誰でも通園制度に91億円というものを設定しています。また、虐待の予防については、子ども家庭センターの相談支援体制を強化するということで、2億2000万ほどついていると思いました。まあ、なかなか難しいわけですけれども、人事勧告関係としては、児童養護施設が約40億円、障害児の支援事業所が3億円に対して、保育所や認定こども園など特別会計で620億を計上しています。非常に大きな額となっていると思います。この620億円と、対比して少し話をするのは、12月の10日だったと思いますけれども、閣議で、介護職員らの賃金を2%程度、約月額で約6000を引き上げる、この経費を、まあ、539億円、確か、計上しています。その539億円の内訳は、介護保険事業の介護職員分が364億円、障害福祉サービス事業所の職員が126億円、医療機関の看護の補助者分として49億円というような形になっています。多分これは、今年の春闘の平均が3.58%だったと思うんですけど、介護職員は1.42%しか上がらなかったんですよね。その、まあ、差、の、まあ、もう少し上げなければならなかったわけですけれど、約2%補正予算で、福祉介護職員等ベースアップと支援加算で上乗せをするという形になりました。ですから、まあ、月額で6000円ぐらいだと思いますけれど、介護職員らの、賃金を、に、経費としては539億円に対して、保育所は認定こども園だと、まあ、いわゆる公定価格、の人たちは、今回620億円、まあ、計上されているということになるんだと思います。さて、最も大事な子ども誰でも通園制度のモデル事業について少しお話をしていきたいと思います。11月2日、前回も話をしましたが、子ども誰でも通園制度の中身の話はまず、この後に少し話しますけれども、ざっくり予算絡みの話をすると、まあ、今回子ども未来戦略の目玉の授業であったわけですけど、就労要件を問わず、時間単位、まあ、簡単に言うと10時間を時間単位で保育所などを利用できる子ども誰でも通園制度は、本格実施を見据えてモデル事業を2023年度中が可能、開始が可能になるよう、150自治体程度の実施を想定して91億円を当てました。加えて、まあ、子ども家庭庁では自治体や施設保護者が利用できる、この子ども誰でも通園制度のシステムを、 基盤をセーブするための費用として25億円を盛り込んでいます。91億円と25億円ですから、116億円ぐらいで、それがまあ全部なんて言いますかね、運営費的なものに充てられればよかったんですけれども、なかなか厳しい金額だではないかなというふうに思います。子ども誰でも通園制度の1時間あたりは、国から出るお金が850円、利用料が300円、障害児の場合は400円上乗せはするわけですが、800円と350円ですから、1150円。一人の子供が月10時間使ってくださっても、11,500円という金額をどういうふうに考えるかというと、非常にまた、行う方としては、金額的に厳しいのではないかなというふうに思っています。実際には、この150自治体というふうなことをどういうふうに考えるのかということもあって、今回は、この150自治体に関して言うと、それぞれ5段階に分けて、必要補助単価を自治体の人口規模に5段階に設定して、今回やるわけでございます。150ですから、全国47都道府県あると考えれば、約都道府県で3つぐらいの自治体が、大きなところから小さなところまで行うというふうに考えるんだと思います。もう一度、後ほどお話を、この子ども誰でも通園制度をお話をすることになりますけれど、他としては、保育所に関連したものとしては、先ほど話をした、人管がありましたけれども、都道府県や政令市で行っている保育士養成施設に通う学生の就学資金の一部貸し付けの原資を41億円、当てましたし、また、働き方改革につなげるようなものについても少しはお金がついていると思います。今回すごく、私が感じたのは、やはりこの財源の問題がきちんとしないのは、やっぱり少し大きいのではないかなというふうに思います。で、財源は今後3年間に年最大3兆6000億が必要となるって言ってるわけですね。ですから、例えば先ほど子ども誰でも通園制度が来年度150自治体やるわけですけれど、令和8年、6、7と含めた3年目には、1470ぐらいある自治体が全部やるわけですから、そうすると相当の金額が必要なわけです。で、それに対して、今回3兆6千億が、年最大必要となると考えたときに、この3兆6千億をどういうふうにして取ろうかっていうのが大きな問題なんだと思います。で、社会保障の歳出の削減をするっていうのが1兆1千億。大きいですね。既存の予算活動から1兆5千億。そして3番目に支援金というものを1兆円で捻出すると言っています。政府の説明を聞くと、歳出削減の範囲内で支援金を求めるって言ってますので、主張は賃上げのほか、医療や介護分野の歳出削減で保険料の伸びを抑えれば、実質的な負担は生じないって言っているわけです。で、支援金は26年度から支払い能力に応じて徴収する。徐々に増やして28年度に1兆円程度とするというふうにして、中には、個人負担は平均で月約500円という試算がありますので、そうすると6000円ということになりますね。で、しかしながら加入する公的な医療保険で金額は異なったり、年齢や職業や所得によって、 まあ、数十円の人もいれば、数千円の差が出る人もいると思うので、結局、一人一人が払う金額っていうのがよくわからないわけですね。まあ、どちらにしても2024年には法案を提出するということになっています。もうちょっと、めんどくさい話なんですけど、財源の話を少ししておきたいと思います。支援金はともかく先ほど話をしたように、企業や高齢者も含めた全ての世代が支払う医療保険の活用を提示しているわけですが、負担は能力に応じて決める仕組みにするというのは先ほど喋ったようなものです。まあ、支援金を当てる事業については、まあ、これまで比較的支援、手薄だった先ほどの0、2歳のところ、妊娠出産期から0、2歳の支援策を提案していて、出産子育て応援交付金や、まあ、育児休業の、給付率の引き上げや、育児時短の就業給付、これ、まあ、仮称なんですけど、こういうものを含めて先ほどの子供誰でも通園制度というふうにするんだと思います。子ども家庭庁では、子育て世帯には給付が拠出を大きく上回るっていうふうに言ってるんですね。そうすると、子育て世帯は給付が大きく上回るんだから、まあ、誰かは負担はするってことなんでしょうかね。一方、これを、検討している、まあ、ところがあるわけですけれど、ここでは、子ども金庫という言われる新たな特別会計についても議論をしています。まあ、この子ども金庫どういうふうになるのか私はとても、興味があるわけですけれども、何か出たらまた、皆さんにお知らせしたいと思います。加藤鮎子大臣が、この支援金の制度については、すべての子どもを対象する支援を抜本的に拡充する新しい、分かち合いの仕組みというふうにお話をしています。そういうふうになるのかどうか、見ていきたいと思いますし、関連法案2024年の通常国会に提出する方針ですので、ぜひともそこら辺について、考えていきたいなと思っています。で、なぜこういうことを少し言うのかっていうと、先ほど話をしたように、やはりその財源が取れていないので、なかなか、全体としては、拡充しているんだし、いるんだと思いますけど、一つだけ見たときには随分違うような仕組みになってるなと思います。まず誰でも通園制度を少しお話をしたいと思いますが、先ほど話をしたように、150自治体が令和8年度に行う、新しい給付。なので、結局その令和5年は、13事業の中で進めるんだと思いますけど、最初補助金で行って、後ほど新しい、通常、ごめんなさい。法律上制度化したらば、法律に基づいた新たな給付制度にするんだというふうに思います。ですから、まずスケジュールとしては、令和5年に150自治体に、まあ、補助基準上1人当たり、月10時間を上限とした、国からすると850円。そして、利用料300円の、ことを、支出すると言っています。一応、補正予算でやっているので、今年の3月からでも、まあ、やろうと思えばやれるということになりますし、逆に、来年の5月と6月とか、10月から始めるというところもあってもおかしくないと思います。で、令和7年には法律上制度化して、 実施自治体を令和7年の春には拡充をしていく。で、法律の地域子ども子育て支援事業の一つとして位置づけるということになるので、それまではこの13事業で対応していくんだろうなと思います。で、次期の通常国会に提出予定をするのは、基本的には現行の子どものための教育保育給付と別にして、新たな給付を創設する。で、利用対象者は、まあ、6ヶ月から3歳未満で保育所等に通っていない子どもとして、月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能だというふうにしています。私はここは、令和8、まあ、多分、6年、7年、まあ5年、まあ5年からできるわけですけど、6年、7年は10時間で、8年からは、その地域によって、自治体によって違うのではないかと思います。まあ結果的に言うと、それらを預かる人たち、まあ保育士や、まあ補助員だと思いますし、行ってくれる、施設等が、まあ、揃わなければ、どうしてもその時間できないんじゃないかなと思います。令和8年度以降のことで、国はこんなことを書いています。人材確保などの課題があり、令和8年度から国が定める月一定時間の利用可能枠で、実施が難しい自治体によっては、国が定める月一定時間の利用可能枠の範囲で、利用可能枠を設置することを、経過措置を設けると言って、令和8年、9年を令和、経過措置と言ってるので、月10時間とか月20時間っていうところもあれば、月5時間っていうところもあるんだと思います。で、次期の通常国会に令和7年には出すんだと思いますので、そうすると、本制度を行う事業所については、市町村による指定、これは認可の確認の仕組みになるんだと思いますし、監査や勧告等を行うことができる。で、令和8年になれば、新しい給付、法律に基づく新たな給付がなって、全国の自治体で国が定める月一定時間までの利用枠をする。ただし、8年、9年は経過措置を設けるので、そこまでいかなくてもいいんだと言っています。もともと、現行の幼児教育保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で就労要件を問わず時間帯で、まあ、新たな通園制度ということになっていますけれども、皆さん私が話をしたように、いわゆる令和6年には、2025年には子ども子育て支援法に基づく地域子ども子育て支援事業として制度化する。で、2026年に子ども子育て支援法に基づく新たな給付とするので、令和7年の頭からやるのか、令和8年からやるのかわかりませんが、普通は令和8年ではないかな、というふうにして、まあ、必要な法案を次期の通常国会に提出する。第4回の会議を見せてもらいましたが、まあ、座長一任になったわけですが、なかなかこう、皆さんから出てる意見もなかなかこうシビアで、大変だなっていうふうには思いました。たくさんの方から、さっきの1150円ってできるのかという話でしたね。東京の最低賃金が1130、あ、1117円ぐらいなので、実際には、今年、まあ、150円にならないと思いますけど、最低賃金とほぼ同様だということになります。それをどういうふうにか組み合わせて、まあ、事業にしていかなければならない。で、少しこう、難しいお話をすると、現実には、行うことによって、やはりこう、助けてもらえる家庭や子供もたくさんいるだろうと思います。孤立感とか不安感とかありますし、さらに言うと、正月に、前に入っていました NHK の、まあ、 親子関係がこうテレビに入ってたわけですけど、やっぱり共同養育であったってことを、まあ強くお話ししていたわけですね。そういう観点からすると、ある意味では、異なる他者とか家族以外の人ってことになると思いますけれど、さらに言うと、保育者という、こう、ある程度、ご専門家に見てもらうことができるというのは大きなことかもしれません。まあ、利用者からすると、給付制度にすると、制度利用上のアクセスも向上していますから、ということになりますが、これが、まあ、本格的な、子ども家庭庁さんの説明を聞くと、本格的なことが行われるのは、令和10年からだという話をしていました。そうするとですね、これはあくまでも私の個人的な意見なんですけど、もともと子供誰でも通園制度の、最初の提言者は私だと言われています。いわゆるもう地域で定員割れを起こしているようなところであれば、ある程度子供たち入れてもいいんじゃないかということだったんですけど、その観点から言うと、その話って令和3年だったので、令和10年っていうともう7年も過ぎていると、地域にそういう子供たちがいて、ちょっとそれは違うのではないかなと個人的には思います。ただ、本来は子供誰でも通園制度の意義は非常に大きくて、私は大きな制度改革だと思います。曲がり角だとも思います。これから先の少子化も含めて、そこの自治体の保育計画をどう考えていくかっていうと、非常に大きな問題の一つだなと思います。さて、これと同時に、年末に出ましたのが、職員の配置基準の改善。長く4、5歳児の配置改善と、1歳児の保育の改善。まあ、簡単に言うと、4、5歳児30対1から25対1。また、1歳児を6対1から5対1ということでありましたが、今回は、公定価格上の加算価値にプラスして、最低基準上の改正として、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等を改正し、4、5歳児の配置基準を改善するという形で、従前の基準であります30対1から25対1へ変えることを決定しました。まあ、ここに人材確保に困難を抱える保育の現場に困難が生じないよう、当分の間は従前の基準により、運営することも妨げないような経過措置を設けるということにしています。で、一つは、経過措置を設けるということもありましたし、3歳児に関しては、3歳児の配置加算を、もう令和4年で90%ぐらいみんな加算を取っているそうなので、3歳児についても、20対1から15対1に最低基準を改正するということになります。問題はですね、特に認定子どもへの場合は、チーム保育推進加算や、チーム保育加、あの、加配加算っていうのを所得している施設がほぼあって、実際には25対1の手厚い配置を実現しているため、引き続き、こちらを取っている方は、その25対1の加算にする必要がない。したとしても、そっちを取ってくださいという話になっています。チーム保育推進加算は、まあ、主に認定こども園ですけど、3歳、5歳児について、複数の保育士による体制を構築するための加算であって、令和5年度には大規模な保育所について、4、5歳児の配置改善を進めるために、配置の人数の充実を まあ、一人から二人で行っていると。そちらからお金をもらっているので、今回の加算は、基準上の改善にはなるけれども、そちらで取っているので必要ないのではないかということになっています。ちょっと、どこまで生きているかどうか、生きているかとか、ちょっとこれから話するので、生きているかどうかがわからないので、私は、平成24年から27年にかけての、まあ、一番最初の国の子ども子育て会議の委員でした。自分のやつも少し見直しているんですけれど、当時からこの4、5歳児、3歳児、1歳児についていろいろと意見を言っています。しかしながら、27年の段階で、基準改正ができませんと、最低基準の改正ができませんと。簡単に言うと、4、5歳児と3歳児と1歳児を行うと2000億ぐらいかかるんだ。なので、だいたい600億ぐらいだったと思いますけれど、3歳児の配置基準だけやらせてくれと。で、その後、4、5歳や1歳。で、4、5歳に関しては、どちらかというと幼稚園団体が1歳は、保育所団体が、まあ、お願いしてたような気がするんですけれど、ですから私はちょっと勘違いしてたのかもしれませんが、まあ、3つですから650億ぐらいだと思いますが、4、5歳児取りまして、また1歳児取れば、また650億ずつ、増えるのかなと思いましたが、そういうことではないということになって、当時お金がないからと言われたような気がするんですが、それは、違うのかもしれない。もしかすると、そういうような子ども家庭庁での話し合いであったし、0.3兆円、残りの0.3兆円でそれをやるんだと思っていたけれども、現実子ども家庭庁になってそういうことではないんだというふうになってきたのかもしれません。ですから、いずれにしてもこの、一歳児に関しては、保育人材の確保に関連した施策の関係も踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に、ですから、まあ、令和7年度以降の対応ということで、6対1から5対1の改善を進めることになるんですが、その時もこういう対応なのかどうかというのは、ちょっと、どういうふうにしたらいいのか少しよくわからないなというふうに思っています。さっき、令和5年から、今後の3年間の集中的な取り組み、ということについて、まあ、あったわけですから、そうやって考えると、この加速化プランの期間中に早期に改善をすると言ってるので、まあ、そちらの方に期待していきたいなというふうに思います。やはり、今回いろいろなものが、実は、こう、批判をしている方々もたくさんいるんですけど、実際には、相当いろいろな施策を打っているような気がします。ところが、まあ、そこが不十分だっていうのが、やはり皆さんの意見なのではないかなと思います。ある新聞の漫画みたいなところにですね、異次元の少子化対策に基づいてあなたと明るい家庭を築きたいってプロポーズをしてるのがあるんですけど、そしたらその女の人がですね、だってまだ財源があって答えてるのがあるんですね。別段そんなことで結婚することはないとは思いますが、やはり先ほどのまあ、必要なものがあれば、負担を私はしてもいいと思いますので、ぜひとも、こう、いろいろな、こう、使う人にとっても、まあ、使わせる人にとっても、行う人にとっても、ある程度、 きちんと理があるような仕組みになればいいなというふうに思います。少し財源の話、めんどくさかったかもしれませんが、多分いろんなこと、財源との関係があるんだろうなというふうに思います。理念や、考え方っていうのを示して、その後仕組みを示して、最後に財源取りになるんだと思いますけど、やはりその財源取りのことで、なんか、やっぱりうまくいってないところがあって、決してそうではないですけど、空回りしているように見えるのではないかなというふうに思います。さて、正月早々、どうしてもその地震のことを含めて、暗い話になった上に、本来12月に話をしなければならない財源のことについても、これまで述べました。1月11日、本来であれば、その場だけのお話ししようかと思ってるんですけど、お話をした中でいいっていう人たちがいれば、それは坂崎ラジオの、個人の方に載せてですね、皆さんに聞いてもらおうかなというふうに思います。多少、発言が、それで不具合を起こしてしまうのもなんですけれども、そういうふうにしてやっていきたいと思います。皆様方、2024年、非常に重苦しいところから始まりましたけれど、ぜひとも明るい年にしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いしたいと思います。次回は1月11の感想も含めてなんですが、少し少子化と過疎地のお話もさせてもらえばいいなと思っています。北海道トークブロック日報協で、加藤愛子先生のところに行ったり、自見英子先生のところに行ったり、いわゆる少子化担当大臣や、復興支援の大臣のところに行ってお願いをしているわけですが、やはりなかなかこう、なかなか進みにくいので、その話についても少しお話をしたいと思います。皆様、今日はなかなかわかりにくい話だったと思いますが、1月11日をお楽しみにしてください。それでは皆さん、さようなら。